こんにちは、福田です。今日はファッションに出展したいという人からの質問に答えていきたいと思います。まあ、ブログにも書いてありますけれども、僕は基本的にファッションというのはとても苦手な分野です。っていうのが、色だとかサイズだとか素材だとかカットとかシルエットとかですね、そんなこと言われてもファッションに無縁な僕には全く用語すら理解できない世界、遠い遠い世界なんですけれども、実はですね、ある超有名ブランド、きっとあなたも知っている有名ブランドのですね、あるシステムの売り込みの時、まあ、ウェブの通販システムの売り込みの時にですね、提案書を書いたことがあるので、その時調べたことをベースにすれば、このファッションに関して何をしたらいいのかという回答にはなると思います。で、ファッションってとても難しい分野だとは思うんですけれども、多分ですね、このファッションの分野で何をすればいいかということを、このテープのボイスの中で答えれば、きっと皆さんも自分のお店に足りないことっていうのに気がつくかなと思います。実は、この答えを考えながら僕も自分のサイトのことを考えてみて、ああ、できてね、と、ついつい悲しくなってしまいました。まあ、言うは易し、行うは難しというのが、ネットショップの一番の問題ですね。さて、それじゃあですね、まずこのブランド、すみません、ファッションの出店について考えてた時にですね、真っ先に考えたいっていうのはですね、お客さんは誰かっていうことなんですよね。というのが、ファッションって在庫というのがですね、膨大に多くなりますよね。色柄サイズが違うというだけで、もうそれ全部在庫で持たなければいけない。まあ、ドロップシップでもできればいいのでしょうけれども、ファッション関係ってほとんどドロップシップってやってないと思うので、非常に難しいと思います。なので、まずはお客さんが誰かということを絞り込むということですね。例えばですけど、アバクロンビーっていう、まあ、結構、イギリスからの有名なブランドがあるんですけれど、ここの社長だか会長が、うちは美男美女しか雇わないと。なぜならば、それがうちのブランドイメージだからだと、言い切ったということがありますけれども、それぐらい厳しく、ブランドイメージ、あるいは店舗のイメージっていうのを絞った方がいいかもしれないということですね。で、ブランド、ファッションっていうのは、結構個人個人の好みが強いので、自分はあれ、これがいいと思ったら、そればかり着ているとか、そのことは気になるけれど、他のブランドは一切気にならないとか、まあそういうことがあるというふうに聞いています。それからですね、年代を分けてしまうと、広告を打ったりですね、それから、ホームページのイメージを決めるときにも、ブレが大きくなってしまって、後で、調整するのに苦労しますから、特にファッションの場合、イメージとか、それからサイトの綺麗さっていうのは問題になると思うので、お客さんは誰かということを徹底的に絞り込んで、この人に対してというふうに決めるべきだろうと思います。まあ、どの年代のどんな人がいいかっていうのはわからないんですけれども、テレビを見てみて、この人にこの服、自分が考えているこういった服を着せたいということから想像した方が、想像しやすいと思います。例えば、まあ、泉ピン子はグッチだかなんだかがシャネルだかなんか好きだということですけれども、ああいうおばはんに着せるとしたら、どんな服がいいのか、そのおばさんは何を日頃考えているのか、どんなものを食べているのか、そのお客さんが何を気にしているかということを考えながらサイトを作る、それから商品紹介の文章も考えるっていうことが一番手っ取り早いと思います。悩める女性すべてのために、というよりも、あなたのために見つけてきたこの服をぜひ試してくださいと言った方が絶対インパクトありますよね。それから細かいところなんですけれども、楽天の中ではファッションっていうのは、レディファッションっていうのはかなり激戦区だというふうに聞いています。そうするとですね、ランキングを取ってそれで、注文を集めるという、まあ楽天で言われている必勝パターンというのはうまく使えない可能性がありますよね。なので、余計ですね、その広告だとか見せ方とかお客さんの掴み方、それからお客さんをどうリピーターに変えていくのかっていうのが大切になってくると思います。そして商品ページの見せ方とかですけれども、スケッチページを使えばできますかというようなことが書いてあったんですけども、それはできます。全然問題なくできるんですけれども、問題は写真ですね。写真の質が売り上げにすごく影響するのがファッションですから、 いいモデルさん、その洋服あるいは自分の考えているお客さんのイメージにぴったり合う人を見つけてきて、その人に着せるということ。それから、その洋服のサイズですね。メーカーでいろいろ表示はされていると思いますけれども、実際実寸値で測ってください。メーカーの出してくる数値っていうのはどこを測ってるかよくわかんなかったりするので、自分が決めた基準、このサイトの中の基準で測って表示すると。まあ、これ ZOZO タイムがやってます。それからですね、その服を着ているモデルの3サイズを出す。これも ZOZO タウンやっています。それから、なるべく素材ですね、洋服の生地をアップで写したり、あるいは縫い目をアップで写したりして見せるということですね。特にやや高めの服を扱うのであれば、これをきっちり見せることが大事になってきます。まあ、いずれにしろ写真の質が左右するところが大きいだろうと思われます。だろうと思われますというのが自分がファッションのサイトを運営したことがないから、まあ、提案しただけなので、それはよく考えて決めていってください。若い女性の場合はですね、あそこに行ったりここに行ったりというの移り気が激しいので、自分の店に来てくれる可能性もある代わりに、さっさとちょっと気に入らないと出て行ってしまうという可能性もあると。高齢者の場合は、その店にずっと愛着を持ち続けてくれる可能性が高いと。わざわざ他の店を探すのがめんどくさいとかですね。いろんな理由でいてくれる可能性が多いというのを一つのヒントにしておきたいと思います。まあ、得意な分野とかね、素材とかいろいろあると思いますので、それはまあ、僕が言ったことを気にせずに、これというものを決めてやっていっていただければと思います。それとですね、ファッションサイトを運営したことがないので、お客さんがどんなキーワードで調べてくるかっていうのを全く推測できません。ですから、サイトを立ち上げたらどんなキーワードで、アクセスしてきてるのかっていうのを調べながらですね、それに近いキーワードをうまく、文章の中、それから商品名の中に組み込んでいくっていう工夫を重ねていったらいいんじゃないかなと思います。で、この商品名とか、それから商品ページにキーワードを組み込むっていうのは、もう楽天に出店している方はですね、どんどんどんどんやっていった方がいいと思います。ちょっとした言い回しが違うと、全然違うものに見えてくると。いうか、検索で引っかからなくなるっていうのが楽天のパターンですので、女性用大きいサイズなのか、レディース大きいサイズなのか、本当にレディース大きいサイズとかで調べてる人いるんですかね。まあわかんないですけれども、その調べてきてくれたキーワードに近いキーワード、誤字脱字、言い間違え、聞き間違え含めた言葉ですね。これをサイトにどんどんどんどん、自分のページにどんどんどんどん組み込んでいけば、意外な注文が入ってきます。まあ、楽天のページに組み込むキーワードとか文字についてうるさく言うのはですね、前、僕があるところで仕事していたらですね、全然売れない会社なんですけれど、そこでなぜか吉野家の牛丼の元だけよく売れたんですよね。で、なんでかなと思ってたんですけれども、吉野家の家の字が違うと。まあ、家なのか、それとも屋根の屋根なのか。で、その店だけですね、吉野家の矢はですね、なんか違う屋根の方かなを使っていて、そうすると検索結果3件しか出てこなかったんですよね。それは3件中の1件だったら誰も買いますわね。というわけで、その言い間違えとか書き間違えとか漢字違いとかっていうのをきっちりその自分たちの商品名とか、それから商品説明の中に組み込んでもらうというのが、こぼれてきた注文をしっかり拾うチャンスだと思います。まあ、僕たちみたいな小さいところはですね、そういったこぼれ玉をきっちり拾っていかないと、全然売り上げに結びつかないので、ぜひ皆さんも試していただきたいと思います。今日は以上です。どうもありがとうございました。